こんにちは。この番組はシングルこなしの元夫。
わーママアキノが。
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
ちょっと冒頭に雑談してもいいですか？
あ、もちろんです。
私、アキちゃんがね、昨日かな、インスタグラムでさ、ハッシュタグ正解のない話つけてくれたでしょ？
はいはい。
私、正解が漢字、その他ひらがなでっていつも言ってるんですけど、
うん。
アキちゃんがさ、
私間違ってた？
話をさ、漢字にしててさ、私の正解が漢字、その他ひらがなは浸透してないなって思ったよ。
あれ、私、変換でそう、話って漢字になっちゃったから、うん、直したつもりだったのに直せてなかった。
あ、そうなんだ。いいのよ。
もちろん承知してるよ。ひらがなでしょ。
あ、失敗しちゃった。いやいや、ありがとうございます。そうそう。これさ、私が言ったり言わなかったりするから、あ、やっぱ毎回言った方がいいんだなって思ってたの。
あ、それさ、実際、私、ツイッターやってないけどさ、うん、たまに、こう、聞いてくださった方がハッシュタグで上げてくださってる時はどうなの？う
ん、私ね、正解が漢字その他ひらがなの場合は検索ができるのよ。
ああ。
だけど正解が漢字その他ひらがな&漢字だと私が、なんか上手に拾いきれてない。
ああ、やっぱハッシュタグもまた難しいね。
そうなんだよ。だからさ、セカハナとかだったらさ、いいんだけど、セカハナはね、もう大変有名なアニメがございまして。
そうですよね。
そうなんですよ。だから私、もう1年ぐらい前に正解のない話はちょっとハッシュタグとしてつけていただくの長すぎるなと思ってたんですよ。だから、セカナイとかにしようかなとかも考えてたの。
いや、なんかそう、わかんないけど、私それはいまいちフィットしない、ね。
フィットしないでしょ、うん、だから、まあ、ここまで来たから正解のない話かなと思って、正解が漢字、その他ひらがなでこれからもエゴさしていこうと思っておりますので、皆様感想などあったらぜひお待ちしております。
お待ちしております。
はい。
で言ってすいません、私が間違えちゃった、ね。
はい、とんでもないです。で、今日なんですけど、今日はね、まあ、新年始まって1週間経って、いろんなニュース見かけますよねっていう話をねしていきたいなと思います。なんかこのニュースに対して一つのニュースに対してこうっていうよりはなんか今気になってるニュースありますかとかそういう感じでちょっとまあ結論も特にないんですけどお話ししていこうかなと思ってます。
はい、
あきちゃんどうですか？最近気になる話題なんかあったりしますか？
最近だとやっぱりごめんなさい、ロサンゼルスの山火事が、
うん、だよね。
なんかちょうどさ、武藤がオーストラリアに行ってる時に、うん、オーストラリアの山火事の話をしていたっていうのが、ね、うん、なんかあって、でもやっぱあんなに住宅街でも燃え広がってしまうんだっていう衝撃とか、
うん、
まあ、被害の数字とか、
うん、
ね、やっぱり、うん、
ね、なんか被害額20兆円超えって、今トップニュースで出てきてますけど、
うん、
すごいよね。
すごいよね。信じられない光景だよね。
本当に、なんかさ、もちろんさ、ここでさ、じゃあ今戦争やってるところだってあるのに、こうやってセレブが住んでるところばかりが注目されて、大きなニュースとして扱われているけども、今この瞬間にも投資して亡くなってる子たちは戦地にいっぱいいますっていうさ、気持ちにもなるから、なんかこの報道が、山火事の報道がもちろん痛ましい。もちろんそこで生活してる人たち、いろんなさ、犬とか猫も住んでたよ。そういった中でさ、うんうん、痛ましいと同時に、ああ、なんだろう、この報道の差みたいなのは、やっぱり同時に、なんだろう、どっちがいい悪いとか軽い思いじゃ、もちろんないけど、感じてしまうこともあるなって思ったんだよね。
そうだね。なんかあんまり、ニュースを見ないですけれども、うんうん、やっぱりその放送してる量で、
うん、
どうしてもこうキャッチしてしまうなって今の話聞いて思ったし、
うん、
結局ね、こうマスコミとかこうテレビに印象をこう持ってかれてしまうっていう反省点もありました。
まあでももちろんさ、多くの人の興味のある話題だし、
うん、
なんだろう、そこにはいろんなセレブも住んでる。ほら、私たちの大好きなさ、レイトン・ミンスターとさ、アダム・ブロディのお家が全焼したとかさ、
うん、
そういうのもあるわけじゃないですか。GOC の、なんだっけ。ああ、出てこなくなっちゃった役目。アダム・ブロディの役目。あと、ゴシップガールの、
はい、
ブレア・ウォルドフですね。あそこ。
はい。
そうね、何も出てこないですけど、そうそうそう。まあね、もちろん他の方もいろいろね、被害にあって、ね、だからそれ自体が軽く扱いたいとかそういう話ではもちろんないんですけど、やっぱり、なんだろう、格差がそこにあるよなっていうのはね、どうしても感じちゃいますよね。
あとなんかその、もちろんね、人的被害も大きいんだけれども、うんうん、なんか結局私たちって自然には勝てないし、
うん、
なんかこう地球が変わってきているのではないかという、
うん、
なんだろう、あの今被害を受けているエリアの人はもちろん大変だけれども、うん、こう遠く離れた日本の私たちも、
うん、
なんかちゃんと考えるべきことがあるよなっていうのも思ったんだよね、あのニュースは。
なんか私これが一部の報道で見ただけだから、それが実際どれぐらいの効力があって、どれぐらいのエビデンスがあることかっていうのを今、わからないままちょっとぼんやり話すんだけど、なんか、もともとはそこに住んでた先住人の方は、あそこは山火事が多いから、なんか、山を事前に焼き旗みたいなのをしてたんだって。それで山火事を防いでたことがあったりしたんだけど、まあ、いろいろ、なんだろう、侵略の過程でそういったことがなかったことになってってみたいな話もあるっていうのをちらっと見て、あ、ね、ってそういうこともきっとあるでしょうねとも思ったね。
ね、風の影響でさ、あんなに燃え広がってしまうってさ、なんだろう、昔はきっと違かったから起こってなかったのかなとか思うし、
あと昔はそのあたりには建てないとかさ、あったのかもしれないしね。
ああ、そうなのか。
まあ、わかんないけどね。なんかさ、昔だったらここら辺の土地は土砂崩れするから建てないっていうのが地元の人は分かってたけど、大手のデベロッパーは分かってないから、こう建てちゃって結局大きな被害が出ちゃった時にみたいな話ってさ、まあ、なんでしょうね。どこの地域とも言わないですけど、水害の時ってさ、結構そういう話っていっぱい見聞きしたじゃないですか、東京都でもね、
うんうん、
あそこの地域はもともとはそういうところじゃないのにタワマンいっぱい建っててとかね。だからさ、なんかじゃあそれを買った人が悪いんかとか、全然そういう話でもないですしね、なんか人口が過密してるんだから、そこに、なんだろう、資本が動いていくとかっていうのはもちろんね、しょうがないことだからね。
あとあります？何か。
あとそうですね、やっぱり中居正広さんの事件ですかね。事件というか、事件にすらなってないっていうのがまた歯がゆいですけどね。
なんか、あれ本当に不思議な印象なんですけれども。
うんうん、
なんかこのさ、山火事のニュースと打って変わってさ、何にも得ないニュースだよね。
いや本当に、
ね、なんか全てが不透明でさ、
うんうん、
ふわっとしたところを一生懸命報道してるなっていう印象
な。そうなんだ。なんか私、ね、報道をさ、しっかり終えてない。なんだろう、文春オンラインとかさしか見れてないからあれなんだけど、とあきちゃんが見てる報道としてはどういったものがあるのかな。
うん、なんか何が事実かがよくわからない。
そうなんだ。なるほどね。うんうん。
と、
うん、
いう印象。
ああ、そっかそっか。じゃあ、あったんだかなかったんだかも、ちょっとよくわからないまま報道されているっていう感じなのかな。
あ、でも、あったことはあったって、中居さん本人が文章で言ったんじゃなかったっけ、
う
ん、
そうそうそう、ホームページで、ご自身でステータスを出してたのだよね。
うんうん、だから会ったことは事実だと思うんだけど、その内容とかが、まあ、もちろんね、お相手ありきなだからとは言っているけれども、
うん
まあ、それを別にこうね、ニュースとして全部載せる必要なんて全くないけれども、
うん、
なんかそれならそれで、どうなんだろう、どうですか、こういうのは逆に、
うん、
あの報道した方がいいと思うのか、
私は、私はまあ具体的な事象、具体的にどういったことがあったかっていうのはもうまあね、なかなか、まあ、被害者に、このさ、すごく難しいところなんだけど、性犯罪って被害者がいることだから、犯人の名前とか住所とかを顔写真出してしまうと、そこから被害者が紐づいちゃうから、なかなか、加害者が報道されにくいっていうことがあったりするんだよね。
両面あるよね。
両面あったりするんだけど、でも今回の場合は、まあ、その、なんでしょうね。その具体的な内容が、その示談金の9000万。示談金の9000万ってすごい額だけど。
すごいね。
もうそうね。の、そこで、まあ秘密保持契約とかを巻いていてっていうことなので話せないとか、まあ被害者に配慮してっていうことなのか、あれなんですけど、でもまあ被害者の方の、インタビューを読んでると、こう、まあ示談金、になってるんで話せませんっていうお話をされてたから、まあそれが、契約の中に含まれているのかなと思うんだけどね。そう、その中井さんの発言の中で、この今後の芸能活動についても支障なく続けることになった、続けられることになったっていう発言というかステータスか。うんがあるんだけど、続けられることになったかどうかはあなたが決められるお立場にあるんですねってやっぱり思いましたね。
そこの文章は引っかかるよね、やっぱり。
うん、キャスティング権をお持ちっていうことなのか、なんでしょうね。どこに対してどういう向きでお話になってるんでしょうねって、まあファンの方に向けて、
安心。ファンのか応援してくれる人に安心させたかった文章なのか、
うん、
でも大多数としてはね、ちょっと引っかかる文章になってしまうよね、あのワードは、
うん、あとお金と力があれば、あ、なんか何の社会的制裁も受けなくていいんだなっていう印象しか残らないし、なんだろう、私たちがここから学習することはそれだと思うんですよね。
うん、
女性に対して何かを働いたとしても、お金と力さえあれば何とでもなります。特に支障はありません。一旦反省を見せておけば支障なく、芸能活動続けられるんだなっていう風な学習を私たちも したくないけどさせられちゃいますよね、そんな感じ。
ね
え、ねえ、そういう社会で本当に大丈夫そうですかみたいなさ、気持ちになるじゃん。
でもここからじゃない、結局テレビ、うん、業界キャスティング側が使うのか、
うん、
使うのかって失礼ですけれども、キャスティングするのかしないのか、
うんうん、
っていうところが本当の判断なのかなって思いましたけど。
そうですね。まあ松本人志さんの復帰とかもね、ご本人は望んでらっしゃったみたいだけどね、ひとまず今のところテレビ出てないってことに関しては、でもまあただなんだろうな、そのうちぬるっと出てくるだろうなとは思うんですけど、
うん、
だからどうですかね、ここからまあ正念場ですよね、どう変わっていくか。
そうだよね、
うん、
なんかテレビもさ、決まった人にこう頼り切ってしまっていたっていうのが、
うん、
なんかすごい立て続けに松本人志さんもそうだろうし、
うん、
感じましたね。
あとさ、あんなにお金もあってさ、まあ、パワーもあって人脈もいろいろある人のさ、やって楽しいことがさ、自分とセックス望んでない女とセックスすることなんだっていうのがさ、何それって思わないなっていうの根源なんですけど、こんだけ何でもできる人ですよ。あれだけ何でもきっとやることができるのに、この人たちがやって楽しいことが、自分と望んでセックスしたい人とセックスするんでもなくて、 自分とセックスするのを望んでない人とセックスすることが楽しいことなんだ、ってことはさ、多分さ、その部分の楽しさって暴力とか支配とかじゃないですか。それって小学校とかから変わんなくないですかみたいなさ、すげえつまんねえ遊びしてんなみたいな、もちろんこの被害者がいることだからつまんねえ遊びみたいな感じで表現してしまうようなことじゃもちろんないんですけど。
本当だよね。なんかもちろんさ、ご本人もそうだけれども、うん、なんかあの両方とも割と周りのお膳立てもあるった感じじゃなかったっけ、うん、
ね。あとやっぱりさ、このまあ、ホモソーシャルの害悪ってもう言われて久しいですけど、やっぱりいつまでもなんかつるんで遊ぶが一番楽しいことさ、その楽しいことの上位に来ちゃってるのってやべえなっていうさ、気持ちになるよね。
ね、
自分で楽しさ満たせないのかな、ごめん。
うんうん、そうだよね。そうそう、その楽しさの幅がさ狭いし、間違ってる方向だし、
うん、
あの人を楽しませようとする案というか方法もそうだけれども、
うん、ね、あのね、あの女の人を物のように扱ってお膳立てする方側もそうだしね。
何かないかね、他にさ、ちゃんと
やるよ。
そして楽しめる。あ、そうだ、あると思うんだけどさ。何が、
だって私たちさ、うん、私と望んで、私個人の話で言ったら、私と望んでない人とセックスして暴力働いたりするのが楽しいって、今んとこ何も思ってないもんね。
今んとこって。
まあ今後もきっと思うことはないでしょうし、でもさ、どこかでさ、刺激性がくすぐられるとか、なんだろうな、なんか、万が一人の道に外れるみたいなことももしかしたらあるかもしれないけど、それを状態的にやるかっつったらさ、そんなの、え、何が面白かったんってなると思うんですよね。
ねえ、なんか、
中井さんに関しては報道を見てると、なあ、まあ、そうね、ご自身の暴走みたいなのも、あるのかなとは思ったんですけど、暴力とはまた別にね。
うん
うん。これさあ、どうしてったらいいんだろうね。なんかさ、他に楽しいことを見つけられないで、男の子同士で楽しくやってるみたいなことがさ、なんだろう、それが一番楽しいことになっちゃった人たちがさ、みんなこのルートに行くわけじゃないじゃん。
うんうん。
なのに、だけど、傾向としてそれが強くなっちゃうのはさ、どうしたらいいんでしょうね。
なんだろうね、なんか、みんなでさ、ディズニーランドとか行ってみればいいのにね。
そうそう、釣りとかさ、じゃダメ、キャンプとかさ、そういうのじゃダメなんでしょ？やっぱ暴力の部分が楽しいんでしょ？
そういう、なんだろう、支配力を、
うん、
満たしてくれる何か新しい。
ね、万能感をくすぐられるようなものね。支配欲を満たしてくれる新しい遊びって、なんだろうな、それってさ、支配欲を満たし続けることが、果たしてそのコップを大きくしてしまっていいのかっていう問題もあるしね。
体
力がそもそも、なんか、あっていけない感情はないかもしれないけど、取り扱い注意の感情なのに、それをずっと、なんだろうな、この、子供の頃からの学習で、それは取り扱い注意の感情だよって、例えば、この自分の彼氏の1分1秒1等速、すべて知りたいみたいな、一挙一動か、一挙一動一投足が全部知りたいみたいなことを思っても、うん、それは支配だよっていうのをさ、学習していくはずじゃないですか。うん、軽い支配の話だけど。でも、それを未だに持ってることを、なんだろうな、満たし続けていいわけじゃなさそうだよね。
そうだよね。じゃあ、それがさ、それこそやっぱ権力とかお金を持って、 しまうと、
うん、
そこがまずいなって気づけずに、
うん、
自分の思い通りにできてしまう環境が出来上がっちゃうんだろうね。
そうだね。でもさ、それをさ、ちゃんと気づけてちゃんと取り扱ってる人も同時にいるじゃないですか。
うん。
ねえ。だからまあ何が悪いとかね、もちろん私たちはああなんじゃないかこうなんじゃないかってね思うだけですけど、ね、まあ自分も万能感みたいな、誤った万能感みたいなのを持たないようにしなきゃなって思いましたね。あとなんか、
うん、
せめて嫌がる人を無理やりみたいなのは、うん、もうちょっと手前の段階ではさ分かっててほしいし、ちゃんと法で裁かれるべき事案だよな、こんな芸能界のゴシップの一つではなくてって思ってます。
そうです ね, ね、なんかもう 言ってしまえば本当どうでもいいって私は正直思っちゃうんだけど、うんうん、なんかそうなってしまうとやっぱ何も変わらないし、
そうよ、どうでもよくないよ。私たちがどうでもいいって思っちゃうと、それはどうでもいいことなんだってみんなが学習しちゃうんだよ。
うんうん、本当そう思う、うん、だからちゃんとねみんな問題提起をして、
うん、
こう裁かれるべきところはちゃんと正しく裁かれて、
うん、
ためのニュースだよなって思いました
ね。本当ですね。では、はい、今日もこんなところにしておきましょうか。ちょっと長くなっちゃいましたが、はい、聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字でその他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。